ないっしょ。
そんなことないっしょ、第203回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、本日収録日がですね、はい、9月16日金曜日でございます。
うん、16日金曜日深夜、
ね、深夜、和田さんはもう届きましたか。
届いた。
例の物は、
例の
物もう使ってますか。
え、なんか送ってくれました。
いや、 iPhone7 が今日発売日ですから
買ってないっていうのに。
え、なんで、すごくあの発表会をあんなに
あれデジャブ
先週話したよね。
あれデジャブを感じるぞ。
すっごく和田さんがね、なんかアップルの発表会を熱心に見てて、
いや暇人と
で、和田さん当然 iPhone7 買うんだよねっつって、先週
聞いて言いましたっけ。
先週聞いて買うよなんつってなかったっけ。
言いましたっけ言ってないと思う。
あ、そうなんだ。なんか今日発売日みたいですよ、世間では。
あ、みたいですね。
どうもね、 iPhone7 もう手にしてる人多いと思いますけど、
うんうん、
なんか iPhone7 プラス、大きい方のやつ、
はい、7プラス、
あれがないんだって。
品切れ。
品切れというか、なんかもう全国的にないらしいぞ。
え、なん
なんか、あの、いつもほら、アップルのアップルストアっつうの、うん、アップルなんたかっていう、今アップルストアって言わないの、うん、よくわかんないけどさ、なんか今
ストアだけどね、ね、
あれ並べばほら手に入ってたじゃない。
そうです ね、
その分もないらしい、それぐらい人気があるのか、なんかアップルが数を誤っているのか、
そんなに、
うん、生産が間に合ってないのか、なんかあれなのかな、日本仕様みたいじゃん今回は。
あ、そうですね、特別仕様なんですね、
入ってるっていうのね、
うんうん、
その関係で間に合わなかったのかな。
あ、かもしれない
ね、
うんうんうん。
だからね、あれですよ、なんかブログとかさ、
うん、
YouTube とか、いつもだったらさ、
ええ、
なんかすぐ手に入れてすぐなんか開封して、
あ、
なんかレビューしてみたいな人がいっぱいいる中で、
そうですね、
ね、今回 iPhone7 プラスは一切ないね。
そんなに、
うん、
売ってはいたんですよね。
売っていなかったみたいよ。だから
売っていなかった。
だからどこ行ってもないみたい。
あれ、
7プラスに関してで、iPhone7 も、
はい、
なんだっけ、ジェットブラックだから、
ジェットブラック、
なんかすげえテカテカなやつ、すげえ指紋がついて、うん、すっごく汚くなっちゃうやつね
拭けばいいの、拭けば、
ちょっとかすり傷みたいなのがすげえ目立ちそうなあれねあれはすごく、あれがすごく在庫がないらしい。
あ、人気なんですね。
人気があるのか、あまり在庫作ってなかったのか、よくわからないけどね。
もしかしたら絞ってるのかもしれないですね。
そんな中でね、和田さんは何色を選びましたか。
だから買ってないっていう。
じゃあ買ったという体にしよう。
買ったという体で。
何色にしました。
いや、ジェットブラックで。
あ、本当ですか。
ジェットブラックで。
え、セブンですか。セブンプラス。
セブンの方で。
あ、セブンの方を買いました。
プラスはなかったんで。
あ、プラスなかった。あ、ね、衝動買いみたいな感じで。
そうですね。フラット。
売り場に行ったらたまたまあったから買ったみたいな感じの。
じゃあこれを一つくれたまえと。
あ、そうなんですね。何ギガのやつを買いましたか。
64ギガ。
64ギガはあったか、今回あったか。128とかにと言っといた方がいいんじゃないか。
確実に128ですよ。
128ですよね。
128ですよね。当然です。
64なんかあったんだっけ ？64 と128だったっけ ？32 と128じゃなかったっけ？
そうなんですか。
ほらこれぐらい興味のない2人が喋ってる今。さ、ね、オープニングでほら iPhone の話しとけば、
はい、
ほらタイトルに iPhone7 がどうのこうのって書けるでしょ？
うん、
そうすると、その、あ、 iPhone7 の話してるんだと思って、たまたま聞いてくれる人がいるわけですよ。さあ、大した話してないっていうね。
怒られる。
なんで
怒られる。 iPhone 買ってもいないし、
ね、釣りです。タイトルで釣ってとりあえず聞かせとこうっていう作戦ですからね。
あ、まあまあまあ、うん、聞いていただいて
ね、いうことでございまして、オープニングこの辺で終わりにしますけど、
はい、
いいですか。今週もね、和田さん、
はい、
この番組たくさんの方が聞いていただいてますんでね、
はい、
たくさんの方からお便りいただいております。
いただいてますね、ありがとうございます。
ね、オープニングの最後にはですね、和田さんのこのリスナー の方のお名前を、なんかちょっと違うな。
リスナーの方のお名前を、メールくださった方のお名前をお読みします。
ね、お読みするコーナーでね、オープニング締めたいと思いますので。
はい。
和田さんもね、じゃあゆっくり読んでください。
ゆっくりなんてやったら時間なくなっちゃ
います。いやいやいや、もうゆっくり読んだ方がいい
んですか？わかりました。
じっくりとね。
では、今週メールをいただきました方のお名前をご紹介したいと思います。ライチョールさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ということでございまして、
はい、
小田さん、今週はね、たくさんお便りいただいてますんでね、
ライチョールさんに怒られる気がする。
なんで、せっかく送ってやったのに、
あんな風に読んじゃ
う、ふざけて読みやがってみたいな。
頑張って
読んで。じゃあね、今週ほらたくさんいただいたお便りの中から厳選してね、
はい、
厳選してちょっと早速ねお便りの方ねご紹介したいと思いますよ。
はい。
ね、和田さんの方からよろしくお願いいたします。
はい。ライチョールさんからいただきました。こんにちは。やっぱ竹内さん最高、和田さんのサポートも最高、元気いただきました、ありがとうございます、ありがとうといただきました。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ありがたいお話でございます。
全くです、
ね、ライチョールさんが大好きです。
も大好きですよ僕たちは、
ね。後のリスナーさんどうした、ライチョールさんしか聞いてないのか、もしかして
今週僕たちの愛情はライチョールさんに注がれてます。
あれ、じゃあライチョールさんに向けてお話ししたいこと、1つ目、
一つ目
これね、
はい、
このそんなことないでしょ、
はい
ね、もう203回目です今回 ね、ずっとねいろんなニュースを切ってきましたよ。
あ、そうですか、はい、
もう世間でね話題になってるニュースをもうぶった切ってきましたこの番組。
ビシッと、ね
ね、とうとうね海外のニュースを取り上げる時が来ましたよ。
すごいワールドワイド。
もうね犯罪は許さない、そんなことないでしょ。
お、
ね、もうアメリカのニュースを読んでいきたいと思います。いいですか。
何がありました。
アメリカワシントンでね起きた凶悪事件を、はい、
え
びっくりよ。もうこのニュースを見た時ね、もうアメリカはこんなに恐ろしい国なんだと。
え、大丈夫、暗くならないですか。
ね、もう本当に、いやこれもねちゃんと みんなに知って、日本のみんなにも知ってほしい。
もう日本のみんなも知っておくべき。
もうなんだったらこの番組を海外で聞いてる方もいると思いますんで。
あ、いますよいますよ、
ね。もう多くの人に、ね、一人でも多くの人に知ってほしいニュースなので、うん、
はい、
アメリカワシントンのレストランで起きた凶悪事件をね、
はい、
ご紹介したいと思いますよ、
はい。
警官から3本の警官から3本、レストランで起きた事件ですよ、
はい、
レストランで警官から3本のフライドポテトを盗んだとして、
はい、
26歳の女が逮捕された。
凶悪だ、
凶悪な、これ詳細をちゃんと聞きましょう。ここで終わっちゃうと、ちゃんと詳細載ってますからニュースね。
失礼しました、はい。
女はね、
うん、
警官が食事をしているテーブルに近づき、
うん、
勝手にポテトを食べ始めた、
うん、
2本目を取ったところで、警官がやめろということで警告をしたわけです、う
ん、はい。
しかし女は
3本目
に手をつけ、
お、
とうとう逮捕されてしまった。
まあ大体想像した通りのお話ですよね。
酔っ払っていたと見られるらしいんだよねこの女はね。
酔っ払っちゃってた、
うん、
そっかそっか。
ただねこの警官はすごい、1本目にを取られた時には何も言わなかったわけですよ、
うんうんうん、
ね、2本目を取ったところで警告を始めました、うん、
ちゃんと警告をね。
ただすごいですよ、3本目で逮捕しちゃうわけですから。
まあでも警告の次はね実力行使が来ますよね、
うん、ね。これは何だったんだろうっていうね、
うん。
これニュースになるのもすごいし、本当に逮捕しちゃう警察、アメリカってすごいね。
怖いですね。
ポテト3本食べたらもう逮捕です。
まあでも人のもんをね盗んだことにはなるけれども、
いやこれさ、日本のそれこそ警官というか、まあおまわりさん、
うん、
おまわりさんって言った方が日本の場合いいと思うんだけど、おまわりさんであれば、はい、これ3本、どんどん食ってぐらいな感じのおまわりさんの方が多い気がするんだよね。
なんか減ってるぐらいのね。
そうそうそうそうそう。
まあせいぜい、まあちょやめてっていう。
そうそうそうそう、自分で買いなさいよみたいな。なんだったら俺買ってやっからぐらいな。人の方が多い気がするんだよね。アメリカ
に気がする。
逮捕されるらしいですからね。
ポテトが大好きだったんでしょうね。
ポテトが大好きだったのかな、おまわりさんね。3本で許せなくなっちゃったっていう。かもしくはその女がすっげえポテト奥の方からグニャグニャグニャって、
それは怒る、
全部食えなくなっちゃったって、
あそれは怒る、
どっちかだったんじゃないかなと思います、
ね。オリスのフェイスも3本までですよ
ね、いう凶悪事件をちょっと切ってみました。
いや凶悪でしたね。
どうでした、
わ汗をかきましたね。もう
汗かきました。もうこういうことがね起きてるみたいですから、気をつけてください、ね、
アメリカの方気をつけて
ね。今週ね、本当ね、毎週言ってるけどね、話すことないんだ。どうしようかと、あ、ほら、今日あれですよ、16日ってオープニングで言ったじゃないですか。
はい。
ね、週刊少年ジャンプ。
週刊少年ジャンプ。
がね、もう和田さんは手に入れてると思いますけど。
入れてませんよね。
え？
え？今日発売日明日？
9月17日に、りょうさんが、
はいはいはい、
なんだっけ、正式名称、ほら、こち亀の正式名称、ほら、言ってごらん。
こちら、
うん、
葛飾区、
うん、
亀有公園前派出所。
それが最終回の号が、はい、9月の17日土曜日に発売になるわけですよ。
はい、まだギリ、今日16日ですよ。
ね、
うん、
でもほらもう場所によっては売ってるでしょ。
え、
近所のなんかヘッポコ駄菓子屋とか。
ヘッポコじゃないね、
なんかあの
馴染んだ
来たから、あ、なんか来たのね、じゃあもう私は仕事が早いからもうお店に出しちゃいましょうみたいな感じの、もう行かれたおばあさんがやってるような。
優しいサービス精神。
今どうなんだろうね、そういうお店ってあるのかな。ちょっと
なんか厳しくなったらしいですよ。
だいぶ厳しくなったからそういうのないのかな、
うん、
まあ、コンビニとかはさすがにねないと思うんだけど、
うん
うん、あったよね、僕ら小さい頃はね。
ありましたね。で
そういうお店を知ってる人がちょっと英雄になれるみたいな。
そうそうそうそう、
ね、
ありました。思ってるんだもん。
あれさ、週刊少年ジャンプって昔月曜日発売じゃなかったっけ。
あ、そうでしたっけ。
なんか僕の子供時代は月曜日だった気がするんだけど、今土曜日だった。
いやー、どうだったろう。土曜日じゃなかった
気がするな。土曜日だったか。どうだった。
詳しい方はメール送って。
詳しい方はメール。
中の人でした。
なんかあれなんだって、その17日発売の、
はい、
もう多分これ配信されてる時はもう発売して読んでる方も多いと思いますけど、
うんうん、
週刊少年ジャンプはなんか全ての漫画に両津勘吉が出るんだって、
うん、へえ、それ素敵。
なんかだからワンピースにもどっかに両さん出る、うん、出てる。
へえ、いいな、かっこいいな
っていう。でこのこち亀は最終回っていう、
うん、なかなかいい企画ですね、
うん、らしいよ。だからちょっとこの号だけは買おっかななんて思ったりしてるんですけど、
うんうんうん、
和田さん
年になりますね。
和田さん当然あれでしょ、 2,3 冊は買うんでしょ。
1冊かな。
1冊は読む用でしょ、
うん、
でもう1冊はあの保管用。
保管用
で、もう1冊は保管の予備みたいな。
保管の予備、うん、そっかな。
3冊買うでしょ、当然
買うかな。
今少年ジャンプっていくらなんだろうね。
え、
なんか
いくらなんだろう。
僕ら子供の頃は多分170円とか、うん、なんかそれくらいじゃなかったっけ。
なんかね、170円っていう数字をすごく覚えてます、
ね、なんか覚えてるよね、
うん、
今いくらなんだろうね。
300円ぐらいすんのかな。
300円、倍で倍いった方がいいんじゃない。だったら
340円。
うん、
どうだろう。
じゃあそれぐらいっていうことでね。
それぐらいで
ね。まあ、もう明日買いに行きますよ、僕は。どっかコンビニに当然売ってるでしょう、うん、おそらくね。
売り切れちゃうかもしれませんよ。そんなことないかな。
あ、でも今回のやつは多分多く吸ってんじゃないのかな。多めに、
そうか、
うん、売れると予想して、
うん、欲しい人みんな買えるといいです ね、
ね、僕含め、
うんうん、
ね、頑張りたいと思います。
頑張りましょう。
これ配信の時には結果が出てますね、
うん、
僕が書いてるかどうか そんな中、
そんな中
僕ねちょっとね言いたいことがある。
何でしょう、聞きましょう。
東芝に言いたい。
東芝さんに。
正確には東芝エレベーター株式会社に言いたい。
また大きいところを相手取って、
ね、これはどうなのか。もうこれはね、みんなもよく考え、これはみんなの問題だよ。僕だけの問題じゃないから、和田さんも含めみんなの問題だからね。
お
これ大事だから。
あ、じゃあもう襟を正して聞きましょうよ、ね、
和田さんエレベーター乗るでしょ。
乗りますね。
エレベーター乗るでしょ。で、はい、そのエレベーターがもし東芝エレベーターのものだったらどうする。
どうするって言われても気にしませんよ。
いやー、もうこれはね、
気にしないとダメ。
ちゃんと考えていこう、みんなでね。僕はもう問題定義しますんでね、
はい、
今日ねあるエレベーター乗ったのね、
うん、
だまあそこが東芝さんのエレベーターだ
った。はい、お世話になってます。
でそこに、まあ、エレベーターの中にね、まあ、ちょっとシールが貼ってあって、まあ、東芝エレベーターが貼ってある、貼ってるシールですよ、
うんうん、
でそれどういう内容かというと、ね、このエレベーターはより安心してご利用いただけるよう24時間休みなくオンラインにて、弊社サービス情報センターで監視しております、
うん、いいじゃないですか、
ね、
安心安心、
しっかりしてますよ、ね、
うん、
で万が一ね、
うん、
このエレベーターの中に閉じ込められてしまった場合、
はい、
ね、こういう時ってありますよね、たまにね。
ありますね、
ごくごくたまにあります。それはそういう仕方がないです、
うん、
ね、もうここに電話してくださいっていうね、サービス情報センターの電話番号が書いてある。
あ、電話番号が書いてある。
電話番号書いてあるんです、
はい、
でその電話番号が0570から始まる電話番号なのね。
はいはい、
これってらあのよくほら情報量みたいなのがちょっとプラスになるよみたいな。
ああ、はいはいはいはい、
あの固定の金額でみたいな感じの、
うんうん、
番号なんですよ。
はい、
まあ、これはおそらくまあある一定の金額で済むようにっていう配慮なんだと思うんですよ、
うんうん、
だこの0570って、
はい、
意外とね携帯電話からかけられなかったり、
あ、そうなんですか、
する場合があったり、もしくは携帯からかけられてもすごいお金がかかったり。
へ
え。ほら普通みんなさ今はさ、
うん、
あれじゃん、なんだっけ、
スマホ？
スマホ、スマホじゃね、今あのかけ放題だった
り、かけ放題、
かけ放題の中に0570は入らない。
はい、ああそうなのか。
ね。
うんうん。
なんだって。
へえ。
でこれでね。
うん、
これ電話番号書いてあるかけてください、なんか問題があった時にね、
うんうんうん、
で IP 電話 PHS などからはこの番号ですって普通の番号書いてあるのね。
ああ、じゃあかかるんですね。
かかる、うん、だから PHS からはダメなんでしょうね、
うんうんうん、
IP 電話からもダメなんでしょうね、
うん、
IP 電話からかけるパターンってどういう時なの、エレベーターの中で。
お、 IP 電話っていうのは、
うん、
インターネットの光回線利用したやつでしたっけ。
そうそうそうそう、
そこに電話を引いてないとダメなんですよね。
そうそうそう、
エレベーター、
よく固定電話で IP 電話ってのよく会社で使ってるのあるじゃないですか。
うんうんうん、
であとはまあ携帯電話で、
うん、
要は IP 電話を使ってるやつってあるじゃないですか。
あ、
それにちょっと安いやつだよみたいな、
うんうんうん、
でもその人って携帯電話持ってるわけじゃないですか、
うん、
IP 電話をかけること、
うん、
IP 電話からかけるときっていつなのかなっていう
複雑な経路をたどりますね。
これだから中には、
うん、
このエレベーターに乗るときに固定電話を持って人とかもしくは、
ええ、
あれなのかな、その、あ、 今たまたま携帯も持ってないし PHS もない、
うん、
ましてや固定電話もない、
うん、
でもパソコンがある、
おっ。
でたまたまパソコンに Wi-Fi がつながってるよし、こっから IP 電話でかければいいや。
あの携帯の電波拾うとかじゃなくって、
うん、
Wi-Fi の方を。
そう。
そ
ういう時
の。よっぽど IP 電話に思い入れがある人とかね。
だ IP 電話はあのこのシールには書かなくていい気が。
そうですね。
するのね。どう思います？
多分なんか他のとこでも使い回してるやつなんじゃないですか。
なんで使い回し、ダメで、こういう大事なものは使い回しとかダメ。ちゃんとそのこのエレベーターの中ではこうしてくださいと。
ああ。
ね。
専用に考えていかないと。
ね。そういうことです。ちょっとね。
使う機会ないですよね、確かに。
使う機会、IP 電話は使わないよね。
うん。IP 電話持ち歩いてる人はいない。
ね。
携帯あるし。
で、最近 PHS ってまだ生きてんのかな、あれって。
え、もうないんじゃないですか。
ま、でも、え、今あれでしょ、ゼロ、例えば070でも、
ええ、
あの、PHS とは限らないんだよ、今ね。
そうですね、あの溢れちゃったんですよね、番号
ね、
うん、
でだから携帯電話でも070っての使ってるから、うんうんうん、070だからといって PHS は限らないっていう。
PHS ってまだサービスやってるんだろうか。
一応だ Y モバイルがまだやってるでしょ。
あ、そうなんですか、うん、だからいろんなサービスが終わる終わるって聞くから、
今 Y モバイルも PHS よりは、
うん、
普通のなんか携帯みたいな感じをしてるから、もう今どうなんだろうね。
もうなくなるんじゃないですか、さすがに。
どうなんだろうね。
まだ PHS を使ってるという方はまたメールをいただいて。
だ、分かった。これ IP 電話は、
うん、
おそらくだから僕と同じように携帯を持ってると、
うん、
だけど0570かけたら、うん、せっかくこのかけ放題のプランに入ってるのに、
うん、
料金かかっちゃうじゃんと。かけたくねえよと、
うんうん、そんな時に
か絶対かけたくねえよ
そんな時に
そんな時に IP 電話、あ、 IP 電話の今から契約だっつって
契約をしてから
契約して
早くかけて助けてもらいましょうよ。
だって絶対、だってかけ放題、これがね、かけ放題のプランに入ってなかったらいいよ、0570だろうが、
うんうん、
なんだろう、かけますよ、
うん、
ね。だけどなんかもう定額払ってるわけだから、
うんうん、
おい、そ、定額の中で済ましたいじゃん
意地だ
っていう人がいるんだ、きっと。僕みたいに、そういう人たちがきっと IP 電話をね、
うん、
その場で契約するんじゃない。
ああ、どうしてもっていう人はね。
でも IP 電話は IP 電話で多分通話料かかるような、きっとな。
そうですよね、
おそらくな。普通の電話番号042のなんだかなんだかって書いてあるけど、
うん、
これはなぜ、だから東芝さんに言いたい、これ IP 電話はどういう時を想定して書いてあるのか、
うん、きっとメールが来る。
来る？
東芝の方も聞いてる、きっと。
本当に？
うん。
だからこれはね、なんでここにこだわるかっていうとね、
はい、
要は東芝エレベーター、要はエレベーターをさ、ね、サポートしてる部署ですよ。
うんうん、
ね、何が起きるかわからないわけですよ、
うん、
閉じ込められてしまうかもしれない、何か大きな事故になるかもしれない、全てをいろんなことを想定した上できちっと完璧なものを作ってほしいわけです、
うんうんうん、
よりね、
なるほど、
ね、それぐらいきちっと、そういろんなことが想定できる人たちにぜひエレベーターは作ってもらいたいわけですよ、
うん
ね、そんなすごい人たちが IP 電話は何を想定した上で、
何かあるんじゃないですか、はい、我々が見落としていることが
あるのかな。
うん、
携帯は持ってるけども、
うん、
なんかあのデータ専用プランの SIM フリーを指してるから、
うんうん、
普通の通話はできないのさ、
のさ
だけどデータはいけるからIP 電話には登録してるのさっていう人がいるのかな
そんなかっこいい感じで
結構いるのかな、そういう人
いるかもしれません。それだったらね、そうなりますよね。
ね、
うん、
そういうことなのかな。まあまあ、 あの、うん、答えください、あの答えをくださいっていうことによって、
うん、
来週は一通じゃなくて二三通は来るっていう、
来ますよ、
ね、そういうシステム。
今週はたまたまです。
たまたま、たまたま、本当にみんな
溜まってます。
忙しかったのかな、
どっかで詰まってるはずですよ。
本当に、
うん、
よかったよかった。じゃあ安心だ。
安心です。来週すごいことになります。
じゃあ真面目な話します。
真面目な、はい。
もう そろそろ真面目な話じゃダメでしょ。
真面目でしたよこれまでも。
あのね、
はい、
通知表の話をします。
通知表
もらいました？学生の頃通知表
もらいました ね、
ね、これってさ、
うん、
通知表って、まあ、成績はいいですよ。その例えば5段階評価とかさ、3段階評価でさ、うんうん、国語はいくつですよとか算数いくつですよって、うんうん、ね、まあ、和田さんは全部オール5だ
った
でしょうけども、
そんなことはない、
ね、それはいいと思います。それはいいと思います。それ以外にさ、要は この子は、要は竹内、僕はね、
はいはい、
竹内くんはね、うん、友達と仲良くできるがいくつとか、
うんうん、
ね、これはすごい何々積極的だとか、
うん、ね、
そういうのあるじゃん。この人の僕自身の評価みたいのもあるじゃん、
初見欄、
ね、そういうのがあるでしょ、
うんうんうん、
あれに関しては、
うん、
生徒に渡しちゃダメだと思わない？
そうですね、
あれは親に見せればいいだけで、
うん、子供に直接っていうのはなんかね、
子供に渡して子供に見せちゃいけないっていうのが、うん、例えば例えば僕はさ、ずっとね、うん、落ち着きがない、
うん、
にとか、ね、ちゃんと話を静かに聞けるとか、
うん、
にとかなわけです、
うん、
これが例えば小学校1年生の竹内くんに、
うん、
ね、先生は竹内くんは落ち着きがないんだよって評価をされたって分かるわけじゃん。小学校1年生の竹内くんは、もしそう書かれたら、
うんうん、
あ、僕落ち着きないんだって思うわけじゃん、
うんうんうん
うん、ね、で、例えば人の話を友達と仲良くするっていうのが、
うん、
ちょっと例えば3だとしたら、あ、僕は普通なんだな、
うん、
思うわけじゃん、
うんうん、
で、あ、先生がそうやって思ってるんだから、あ、僕はきっとそうなんだって、これだんだんそうなってく気がするんだよ。
あ、それはね、わかります。
なんかね、なんとなくわかる、言いたいこと。
わかります。君はこうなんだよって言われると自分でもそうやって思い込んでっちゃったりしますね。
そ
う
そ
う
そ
う、
だんだんその子の性格付けがされてく気がするのね、先生。
うーん、そうだな、それはあるかも。
レッテルを貼られるというか、
うん、
だから学校の、ね、その勉強の成績はいいよまだ、
うん、
生徒に当然教えて、うんうん、お前はこれ頑張りなさい、
うん、
だけどこのなんていうの、性格的な部分の評価は、うん、通知表に載せるのはなんでっていう、
うーん、先生の側からすると、うん、こういうとこがもちろんいいとこは伸ばせばいいし、こういうとこではちょっといまいちだから頑張ろうねっていう意味だとは思うんですけど、
うん、
なかなかね、それ見てね、ちびっこは直せないです。
でしょ、
俺は変わるんだと思う小学1年生はいない、
ね、だむしろ、あ、こうでなきゃいけないんだぐらいに思っちゃう、極端なし、
うんうんうんうん、
ね、
確かにね、
なんかね、すっげえ重たい。ほら、うちの娘が小学校1年生で、
はい、
うちの娘が通ってる小学校は何、うん、2学期制っていうの、今なんていうの、
あ、2期生、前期後期生、
そうそうそう、
うん、
だそろそろ初めての通知をもらってくる。
あ、そうなんだ。
でそこにはだからそういう欄も当然あるわけじゃん、
うん、
そういうのを、
うん、
いや、娘は、まあ、当然親よりも先に読むわけじゃん、
うんうんうん、
そうするとなんか、あ、先生がこうやって言ってるからこうなんだなって、だんだんそうなっていっちゃうのは嫌だなって親として思ったのね、うん、
本当に幼い子だと学年によらずに、
うん、
全然気にせずにはーいって持ってくるだけでしょうけど、うん、ちょっと成長早い子とかね、
ね、
つなびてることが感じ性高い子ほどそういう風にはまっていっちゃうかもしれないですね。
そうね、ちょっとね、そこは、
うん、
別で
こっそりと親に、
そうそうそう、
封をしたなんかね、手紙かなんか、
ね、そういうので欲しいな、
うん、
だから今あれじゃん、なんか先生のさ、一言みたいなのあるじゃん、うん、
初見欄、それこそ
あれ、はい、あれなんかはさ、なんか悪いこと書かないんでしょ。
かないですよ。
昔と違って。
しかもね、割とね、これかわいそうなんですけど、先生も何十にも何十にも書かなくちゃいけないから、
うん、
割と同じ文言が書いてある。
あー、はいはいはいはい。
下手すると、うん、パソコンで作ってコピペだったりするところもある。
あー、そうなんだ。それはないね。だったら書かなくていいじゃんね。
うん。だ苦しんでるんだろうなっていうのはね、結構わかります。挨拶ができましたねとかね。
そう、だから
大きな声でとか。
悪いこともね、書いてあったよね、僕らの時代
は、ね。うん、
昔はね。なんでだろうね。
悪いこと書くとね、文句言われちゃうんですよ。
結構ね、先生の一言って、
うん、
その後の人生に結構影響って出ると思うの。
うんうん、
で僕は、小学校のね、
はい、
4年生、までは比較的おとなしいタイプだったの、
うん、
クラスの中でね、
はいはいはい、
あまり発言をしないタイプだったのね、
うん、
で小学校5年生の時の担任に、
うん、
なんかね、たまたまね、その担任の前でバカなこと言ったんで
、はい、
したらその先生に竹内くんは面白いっていうレッテルを貼られたのね。レッテルっていうのか、それ。ね。なんか、そういう評価をされたのね。で、うん、その後の、例えば、その時の5年生の最後の日に、なんか先生が全員になんか一言配ったんでね。そこにもなんか竹内くんが面白いみたいな、
うんうん、
書いてもらったね。
うん、
でそのあたりから、あ、僕って面白いことが言えるんだって思い始めて、クラスの中でバカなことを言えるようになってきたのね。多分それがなかったら、僕ずっと何も発言をしない、クラスではほとんど発言をしない人、
うんうん
うん、で多分こんなところでこんなことは喋ってない、
うん、先生のおかげ
っていうね。僕はそれに関しては、
うん、
プラスに働いて、
うん、
よかったけど、うん、マイナスの人もいるわけじゃん。
そうですね。
でしょ、
うん、
だからダメで、先生はダメ、余計なこと言っちゃダメ
難しいですな
ね、先生難しいと思うけどさ、
あの成績の方でも、あのアメリカの教育業界というか教育界の研究なんですけどね、
うん、
クラスを適当に2つに分けて、片っぽのチームは先生の方にこの子たちは優秀なんだよって言っておいたんですって、
はい、
もう片方は全然できないよって言っておいたんですって、
うん、
そしたらね、できるよって言われた子たちの方が成績グーンって伸びたんですって、先生の思い込みで。
そうなんだ。
子供たちも多分そういう風にして扱われたので伸びちゃったんだと思うんですけど、そういう側面はあるし、思い込みもあるから大事にしないと、
ね、なんかね、だからもう通知表はもう送ろう、家に送ろう、
郵送
ね、
うん、
渡すのなし、
少なくとも子供には見せない、
子供には見せない、だ子供には分からない字で大人語で
暗号化してね、
暗号化して、難しい漢字と難しい言葉遣いで、
QR コードか何かで
なんかもう、でもね、普通にメールとかでもいい気がするけどね。
まあメールまた漏れるんでしょうね。
ね、またあるんだろうね。
うん、
いうことでございまして、もうあれだよ。多分学校の先生とかも聞いてる人いるかもしれないからね。
そうですよ。
ちょっとその辺ちょっとどうなのっていうのをちょっとよかったらメールくださいね。
成績表をつける苦労話とかね。
ということでございまして、この後ですね、そろそろエンディングに行くんですが。
はい。
エンディングではですね、竹内の反省会をしたいと思いますのでエンディングを何を反省するのかっていうのを気になった方はですね、よかったらこの後も聞いていただければと、
はい、
このように思う次第でございます。 エンディングだよ。
はい、
反省会をします。
反省会です。
はい、ね、気づいてる方も多いかと思いますが、
はい、
和田さんも多分ね、うすうすあれこいつちょっとごまかしてねえかみたいな部分をもしかしたら感じてるんではないかな。僕の、
はい、
本編で喋ってましたエレベーターの下りね、
うん、
エレベーターの下り、これ和田さん、ちょっとこいつ大丈夫かって一瞬思ったりしませんでした？
いえ、
思わなかった？本当？なんかキレがないなとか、なんでそこで無理やり怒ってんのってちょっと思ってなかった？
いや、竹内さんならと。
まあまあいつものことだろうけど。ね、はい、もうね、もし気づいてる人も多分いる。ちょっとなんかピンとこなかったっていう人も多いと思うから、
うん、
言っとくね。反省会し、今が反省会しますね。
はい、反省会です。
ここから本音トークですよ、
うん、
ね、東芝のエレベーターの話ね、うん、今日エレベーター乗ったんですよ、
はい、
ね、もうどうしてだよと、
うん、
思ったの、
はい、ね、ここから本編
思ったの、
はい、
ね、で思ったのは IP 電話の部分じゃねえんだよ、
う
ん、実は
違うの。
急遽
斬新だな、エンディングで本編だもん。
IP 電話の話をし始めたのは、
はい、
ごまかしです。
ごまかし、
ね、どういうことかというとね、
はい、
0570って番号が、
うん、
まあ、有料の番号なんで、
はい、
さっきも言ったよね、
うんうん、
で僕その下に、IP 電話、携帯電話 PHS などからはこの番号にかけてくださいって普通の固定電話の番号が書いてある、うん、で僕は勝手に思い込んでたの、
うん、
わかる？だから0570は固定電話からしかかけられないって勝手に思い込んでたの、
あ、なるほど、
ね、で、うん、そこのエレベーターの中に貼ってあるやつなのに、シールなのに、うんうん、固定電話しかかけられない0570デカデカと書いて、
うんうん、
ね、携帯電話とか PHS からはこっちの普通の番号にかけてくださいって書いてあるの、こんなとこに固定電話だ持ってくるやつなんかいねえよっていう疑問を僕は持ってたの。
でそこで行き通ってしまったんですね。
で、さっきね、本編の中でね、喋りながら0570はこれ携帯からかけられるなと思って、あれおかしいな、0570かけられるよなって。でその後よく読むと IP 電話 PHS などから、携帯電話書いてないんだよ、
うんうんうん、
勝手な僕の思い込みで、
うん、
これはどう怒っていこうって思う。
走り出してから、
そうで、ここ最近ずっと今回もそうだけど BGM 流しながらも一気に収録してるじゃないですか。だから編集できないし、頭から撮り直すの嫌だから、これどうしようって、もうすっげえ頭の中でこれ怒るとこなくないか、僕が間違ってるんじゃんとか思って、で、まあ、よし IP 電話を怒ろうって思って IP 電話を怒り始めました。
IP 電話とばっちりだ
ので、それを踏まえて、もしよかったら本編もう一回聞いてみてください。あれすっげえ、なんか
考えるのは大変だ、
考えながらなんか強引に怒ってる感じがね、すごく多分わかると思う、改めてきっと。
あ、聞きたい、早く聞きたい
ね。もうこういうことってあるよね。
ありますよ、
ね、
怒り始めてからね、あれっていうの
は、いつもだったら余裕のある時だったら、
うん、
取り直そうっていうの、
うん、
だけど今回、
うん、
あまり本当にネタがなかった、喋ることがなかったから、
うんうん、
でほとんど喋っちゃったのね、
うん、
こうアメリカの事件の話もしちゃったじゃん、うん、凶悪事件の話もしちゃったし、うん、これ取り直したらもう一回和田さんに振った話をもう一回するの嫌だから、
うん、そういうプライド持ってますよね。
ね、
うん、
そのもう一回取り直した時にはもうその前にボツになった話はもうしないっていう、
うん、
僕の勝手なポリシーがあるんで、でもこれ話すことねえし、まあ、このまま突っ走るしかない。どうしよう。
エンディングまで今日聞いた人はそれをもう一回楽しめるわけですよ。
そうそう、ちょっと聞きたいでしょ、それを踏まえてもう一回聞きたいでしょ。すっげえね、あの 困りながら、なんか自分の中でハテナが出ながら、あれ俺が間違ってるっていう、
あ、そのわちゃわちゃしてる様子を見たい。
で、IP ではだから別に PHS ってあったっけなんてあるんだよまだ。
あ、フル回転だその時は。
全然 PHS はまあ全然現役で使ってる人がいっぱいいるんで、そういう話、そういう話も振っとかないとちょっとまとまらないかなって思いながら、うん、そういう話に振っちゃったりしてね。
よく急遽舵を切りましたね、そんな風に。
もう僕の中では大変だったっていう、
今聞いても大変に思える
反省会でございます。はい、よかった、言えてよかった。
いや、僕にも反省がありますよ。
何ですか、何ですか。
先週からっていうか先週の件で。
お、何何、先週、
あの毎週お知らせを読まさせてもらってるじゃないですか。
ああ、はい。
そこでね、
うん、
そんないと名の付く番組は他にもって言ってね、この番組でそんなことないっしょって紹介してるんです。
え、ねね、どういうこと。じゃあ先週のちょっと再現しましょうよ、そこのとこだけ。
先週のはね、うん、そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術館と3番組ありまして、あ、美術の時間だ、美術も、もうはまた反省だ。ああ、そんない美術の時間と3番組ありましてって。
じゃあ入ってないのはなんだ、
なんだろう、そんない雑貨店だ。
そんない雑貨店の告知として読んじゃったんだ。
そう、自分の番組の名前忘れてた。
この番組は何なんだって話。和田さんもやっぱり、ね、
申し訳ない、
しょうがないね。いうことで、そんなことないっしょと、そんない雑貨店と、そんない理科の時間と、そんない美術の時間、4番組、そんないプロジェクトっていう、ポッドキャストを楽しむ楽しい仲間たちで、
そう、楽しむ楽しい仲間たちが、
なんか先々週までは和田さんは、うん、なんだっけ、
ポッドキャストチームって
言ってました、ね、ポッドキャストチームっていう言い方ですよね、うん、で、このメンバーの中からその言い方ってどうなのっていう話が出て、先週はなんて言ったんだっけ、
愉快な仲間たち、
愉快な仲間たち。あの、ね、和田さんが他だ、先週の他の番組、そんな理科の時間と、雑貨店、うん、雑貨店では普通に言ってんのか、
雑貨店まだ普通に言ってます、
雑貨店はそんな
ポッドキャストチーム
で、ポッドキャストチームって言ってるのか、
うん、
だから そんなことない人と、そんな理科の時間ではちょっと違い言い方してんのか。
そうです ね、あんまりね、チームとか言ってないですね。
で、今週配信のそんな雑貨店でもまた違う言い方をしてる、
なんていうのかな、
なんていうのかな、だからその辺ちょっと踏まえてね、どんな言い方してるか各番組聞いてもらえればなと思いますね。
相方の下平さんが言ってくれるので、
ね、いうことでございまして、じゃあ今週はどうやって言うのか告知をしたまえ。
はい、この番組そんなことない人では、ご意見ご感想や取り上げてほしい話題など皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jpSONNAI アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトという仲間でお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL は sonnai.com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip sonnaip で検索してみてください。以上です。
終わりましたか。
はい、
よかったですね。
心を込めて言いました。
イカオヤジを聞きながら、
はい、
ね、今週これ配信すんの、
どうだろう、
やだな、俺配信したくねえな。黙ってればよかったかな。エレベーターの話。まあいいや、
なんかもある、
とりあえずみんなお便りをちゃんとメールしてね。
お待ちしてます。
本当にね、みんなどうせメールするんでしょ、俺ぐらいメールしなくていいやなんて思っているとこういう結果、一人しかメールが来ないっていう結果になるんだから、ね、そう、僕がエレベーターの話でぐちゃぐちゃになるんだから気をつけたまえ、ね、いうことでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。